マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第129回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。なんか最近ずっと Windows 8の話でバババッとしちゃって、ちょっと息切れしてしまったところがあるんですが、まあ、ざくっとですね、まあ、今までこうユーザーインターフェース周りとか、そこら辺お話ししたんで、ちょっと、ね、今後ねこの中身的な話とかね、していきたいなと思っております。特にこうストレージ関係、ディスク関係がですね非常に私興味深いものがありまして、今ちょっとそこら辺をですねいろいろ調べて、まあ、こうお話しできればなと思っております。というところでですね、今回も Windows 8とかね話をしようかなと思ってたんですが、ちょっとその前にですね、実際ちょっと私は Windows Phone のアプリケーションをいくつか組もうと思ってまして、そこら辺のねお話をしたいなと思っています。といっても Windows Phone のアプリケーション開発の話をですねこう細かく話すっていうのはなかなかポッドキャスト番組では難しいところがありまして、まあ、それをまずね Windows Phone アプリケーションを作るためにどんなものを用意してるかなっていう話をですねしたいと思います。まあ、以前実際こう開発をしてどうやって登録してとかですね、マーケットプレイスに公開してとか、そういう話を以前させてもらったんですが、まあ、そういうねアップの仕方とか、全体的な工程的なお話をさせてもらったんですが、今回ですね資料を何を見て参考にすればいいのかなとか、そんな話をねしたいなと思っております。まあ、Windows Phone 7、ここ最近ね電気ウォーカーさんとか、まあ、シチューイさんとかでも出させてもらいましてお話をさせてもらってますが、まあ、私も今 IS120 使っております。で、まあ、行く先々でですね、まあ、行く先々っていうかね結構こう会社とかのねいろいろ話してるとですね、Windows Phone 7って使ってるのギザしか俺知らねえと言われるんですね。で他のポッドキャスト番組でですね、Windows Phone 7を知ってるの、使ってるの、木澤さんだけですって、私知ってるのは木澤さんだけですなって言われまして、まあ、実際そういうところありまして、電車の中でもですね、もうほとんどかなりの数のスマートフォンを使われてるっていう感じがします。で、パッと見るとですね、iPhone 持ってるって方結構多いんですが、やっぱ iPhone 4と iPhone 4S は非常に多いですよね。もう見ただけで、ああ、これ iPhone 4だっていう。iPhone 4S かもしれないですけど、見てわかるんですが、最近でもやっぱり目立ってるっていうのは Android、 かなり、目立ってますね。以前はスマートフォンっていうと iPhone っていう感じしてたんですけど、 iPhone かなってパッと見るとね Xperia だったりね、まあ、Android だったりするんですけど、まあお店行ってこう並んでるの見てて、私ね Android ってそんなのレスポンスが良くないと思って、あまりいい印象なかったんですけどね、お店行くとねいろんな Android の端末が選べるんですよね。それ見るとあこれあいいなって思っちゃうのもあるんで、まあ、そういうのもあって Android ってねもうかなりのシェア、数が出てるのかなと、そんな風に見てます。で私ね電車の中でね Windows Phone を使ってる人に出くわしたことは一度もないです。ですね、Windows Phone 使うてる人自分以外にね目撃するとなるとですね、大体品川界隈に行かないとですね会うことないんですが、まあ国内1機種しか出てないんだとね、キャリアさんも本気かお前らというような感じで、いうような気がしますけど、まあちょっと今後の展開を考えるとですね、下準備はどんどんしとかないとなと、下準備っていうかそのアプリケーション開発の充実とかですね、そんな風に思ってまして、まあ、今後ね使い続けていこうかと思っております。実際ですね Windows Phone の、フリック入力、カーブフリックっていうんですけどね、あれが非常にやりやすくてですね、あれに一回慣れちゃうと iPhone の文字入力がものすごい使いづらいんですよ。 iPhone が悪いって言ってるわけじゃないんですが、それを上回るものが Windows Phone にあるんですね。でこれはですね、私いろんなところで iPhone は何か見えないあと一歩のところが進んでるっていうふうにいろんなところで言ってるんですけど、これに関してはですね Windows Phone こちらの方が一歩先に行ってます。まあ、そういったところもあって、あとレスポンスも非常にいいし、マシン端末自体のパフォーマンスもすごくいいんでね、普段使うのには Windows Phone かなっていうような 状況になっています。かといってね、やっぱ iPhone って面白いんで、ちょっとスロログで使ってるんですけど、手放さないで、ね、使ってようかなと思っていようかなと思っております。さて、その Windows Phone、実際今はですね、アプリケーションかなりの数が出てます。かなりの数って何万とか何千とかいう数をしちゃうと、多分まだ iPhone とか Android の方が多いんでしょうけど、実際あのマーケットプレイスからですね、なんかこう探してダウンロードしようかななんていうのを見るとですね、大体仕様の欲しいもんっていうのが大体こうあるんですよね。あるんですが、あの iPhone のあのアプリが欲しいとかね、例えばね、サイスケとかリフィルスとかね、ああいうのが欲しいなっていうと、あれに迫るものはまだないか、私が見つけきれてないかという状況で、まあ、このキラーアプリ的な時ところが次は必要なのかなと思ってます。数とか見た目のね、パッと見た目の、ね、数って書いて言うとですね、あのかなり充実しております。で、ゲーム関係、特に、ね、Xbox のですね、 XNA って技術の考え方に基づいてですね、この Windows Phone のゲームとか作れますんで、あのかなりね、ゲーム面白いの出てるんですよ。で、私はあのあんまりゲームをやんなかったんですけど、アングリーバーズとかね、まあそれ Android でも iPhone でも出てますけど、ああいうこうゲーム系でこれ面白いなっていうのはですね、かなり Windows Phone でも出てますし、でさらにパフォーマンスもいいんでね、なんかアプリがなくて困るっていう状況ではなくなってきたかなという感じがします。やっぱりさすがですね、ビジュアルスタジオで C シャープもしくはビジュアルベーシックを使って、シルバーライトの技術を使ってプログラミングが簡単にできる、まあ、簡単と言ったら大げさなんですけど、 それほど高い敷居がないということでですね、この Windows Phone のアプリケーションがですね、どんどん充実していってるんじゃないかなと、そんな風に思っております。特にですね、あと海外製の端末、本当に日本ではね、富士通モバイルコミュニケーションズの IS120D だけなんですが、海外製の端末となると、あのノキアのルミアシリーズ、ルミア700、800、900って出てますけど、まあ、多分ミドルレンジでいくとですね、ルミアの800だと思うんですが、あれがですね、かなり良さそうです。ある場所でですね、見せてもらいました。デザインっていうかですね、液晶と本体がこうかなり一体化されてる感じもあるし、タッチした感触もいいですしね、やっぱりこういろんな機種が出てるんだけど、やっぱりいいものはいいんだなっていうふうに思いました。ぜひですね、私もルミア800は、ね、欲しいなと思ってるんですが、まあ、そんなところでですね、端末自体もかなりいいものが出ています。エイプリルフルでですね、ルミア800がドコモから出るなんていう記事が一回流れましたけどね、エイプリルフールなんて嘘なんだろうと思いつつも、いや、あながちこれ嘘じゃねえんじゃないかなと思っちゃうところもありましてね、端末かなりいいのが出てますんで、日本市場に早めに投入していただくことをね、期待しております。といっても多分次のバージョンかなっていうような、気がしますけどね。はい、それでですね、そのアプリケーションを作るにあたっていろんな資料、やっぱりこう本とか、ウェブの記事とかですね、見ていかないと、結構わからないところ多いと思います。iPhone にしても Android にしてもですね、今本屋さんに行くとアプリケーション開発の方がたくさん出ています。私もね、ちょっと iPhone のアプリとか興味あるんですけどね、あれ Mac 買わなきゃ動かないっていうんでね、まあ、多分 Mac 持っててもそこまで手が回るかなってとか正直あるんですが、Windows Phone のこちらの書籍いくつか出始めております。で、だいぶ前に出てて、これも我々のバイブルと言っても過言ではないんですが、日経 BP から出ておりますプログラミング Windows Phone、これですね、オレンジ色の、いや失礼、マンゴー色の本ですね、これは書かれているのはマイクロソフトのエヴァンジェリストの高橋忍さんが書かれている本です。お値段3800円、買いましたよ。3800円出して、これはね、私に必要な本だっていうことでね。で、この本はですね、やはりご本家マイクロソフトの方が書かれているってところもありまして、かなり体系的にかつこう詳しく、全てを網羅するような形でですね、書かれております。ちょうど Windows Phone 7.5 という、まあ、マンゴーというやつですね、これが出た後に、 発売されたという形で、技術的にもこれかなりまとめられて詳しく書かれております。だから入門書的に読むっていうのもあるんですが、これリファレンスマニュアルとしてもですね、結構活用できるんじゃないかなと思っております。まあ、確かにこれ高橋さん、冒頭にですね、そういうふうに活用してくださいって書いてあるんですけどね、実例も含めて書いてありますので、これちょっとね、まずなんか本を参考にしたいなって方はですね、この日経 BP の MSDN プログラミングシリーズのプログラミング Windows 本、こちらをですね、ぜひお勧めしたいと思います。それとですね、ちょっと私ゲームの方プログラムを組まないんで、申し訳ないんですが、同じくマイクロソフトのエヴァンジェリストの田中達彦さんが書かれています XNA を使ったゲームプログラミング、こちらの方もですね、出ておりますので、ちょっとゲーム系、あとゲームじゃないんだけどそういったゲームに近い技術を使って何かやりたいっていう方はですね、ぜひこの本、見ていただけるといいかと思います。まあ、この本、田中さんの、本ですね、 Windows Phone ゲームプログラミングというタイトルで、出ております。こちらね、ソフトバンククリエイティブから出ておりまして、これは1冊2500円ですかね。まあ、やはりこの開発系の本結構いいお値段するんですけど、こちらの本もですね、興味のある方、ぜひお勧めしたいと思っております。お勧めしますとか言いながら私はちょっとまだ持ってないんで、ちょっと様子が見ていただけるといいかなと思っております。はい、その次ですね、もっと簡単に、入門書的にね、読んでみたいなという方、あとこう実例交えてですね、だよなという方にお勧めしたいのが、これ工学者IO って雑誌ありましたよね、ありましたよねって失礼なんですが、今でもあるんですけど、私ね、もうこれ30年前から IO を読んでましてね、いや読んでたのは結局あれどうかな、就職するぐらいの、まあ、結局でも10年以上はね、読み続けてましたね IO は。で、その IO っていう雑誌を出してる工学者、こちらですね、こちら別冊ですかね、 IO ブックスということで、初めての Windows Phone プログラミング、プログラミングツール、ビジュアルスタジオ&デザインツール、エクスプレッションブレンドということで、こちら書かれてたんですね、出本さん、これ泉本って書いて出本さんってお呼びすればよろしいですかね、出本さんと大場さんという方が、書かれております。こちらの方はですね、マイクロソフト MVP4 エクスプレッションブレンドということで、まあ、一応私と同じ MVP ですね。MVP ってね、私からね、こんな出本さんのような素晴らしい方のね、ピンキリだと、いうことがあるんですが、出本さんはですね、三つ葉担当と呼ばれてる方でした。まあ、そちらの方がね、皆さんお名前聞いたことあるんじゃないかなと思うんですが、Windows ホームアーチの、主催メンバーの、お一人でして、まあ、かなり Windows ホームに関してはですね、もう国内では有名な、方の一人です。結構ね、 IO とかにもですね、確か Windows ホームの、記事とかね、書かれてると思います。これはね、でこの本なんですが、やっぱ実例含めてですね、いろいろと書かれておりまして、実際こうどうやればいいっていうツールを使いながらですね、やっていくっていう意味ではですね、入門書的にはですね、おすすめしたいなと思います。これはちょっと近々買います。散々立ち読みして中身は見てるんで、ただお金がどっから優先するかっていうところでですね、まだ買ってないんですが、これはね、ぜひ買いたいと思っておりますんで、まずとっかかりっていう意味ではですね、この本を押さえておくといいのかなと思っております。そして個人的に一番おすすめしたい本が、あります。ですね、発売されたばっかりの本ですね、Windows Phone アプリ開発入門ということで、和田健二さんが書かれております本です。本屋さん行くとですね、これ新刊なんで、結構ね置いてあると思います。この和田健二さんは、マイクロソフト MVP4 デバイスアプリケーションデベロップメントということで、こちらも MVP の方ですね。MVP の方すごいですね。本当に私みたいな方で、こんな素晴らしい方までこうピンキリなんですけどね。こちらの本はですね、かなり実践的かつ実例、こういうことを作ってみたかったんだっていう 内容が書かれてます。個人的にはですね、これすごくいいなって思っておりますし、実際他の Facebook でもフォローさせてもらっています。他の Windows Phone のアプリを作りたいっていう方もですね、もうこの本は買おうっていう感じで、買っております。内容的にはですね、そのウェブのデータを取ってきて表示したりだとか、分散ストレージ、この分散ストレージが中にこうデータベース持ってるんですけど、そこをどう使っていいかとかですね、あと Bing のマップを使ってみたりとか、ウェブブラウザを活用してみれたりとか、あとはその Windows Phone に入ってる、ピクチャーだとか、その画像だとかですね、そのスケジュールデータとかですね、そこを活用するにはどうしたらいいかとかですね、そういったこういうことやりたいんだっていうことをですね、結構割と具体的に書かれてる本です。これはね、押さえておいた方がいいんじゃないかなという本でして、お値段税別2800円、今日買ってきました。今日大船の本屋さんで私買ってきました。ということで今、4冊ご紹介しましたけども、あとそれ以外にもですね、日経ソフトウェア、こちらの方ですね、時々 Windows Phone の、すいませんちょっと犬がうるさいですけど、雑誌の記事の、ね、特集でいろいろ出てます。ちょっとねこちらも、まあ、合わせてお勧めしたいなと思うんですが、多分ね雑誌の記事で Windows Phone のアプリケーションを、紹介してくれるのってね、工学者の IO と日経 BP などの日経ソフトウェア、この2つぐらいかなと思っておりますが、まあ、ちょっとそんな雑誌記事も見たりとかですね、こちらの今日ご紹介した4冊、まず4冊なんですが、その中の1冊、これ高橋信さんのプログラミング Windows Phone、これはですね、もう教科書としてですね、もうおすすめしたい、持っておきたいなと、そんな風に思っております。まあ、今後もですねこのペースでいくとね出てくるんじゃないかなと思っておりますので、注目していただければと思うんですが、この Windows Phone アプリケーション、本がですねこれだけ出てきてるってことは、かなり今後アプリケーション出てくるのがね期待していいんじゃないかなと、そんな風に思っております。で、期待していいんじゃないかなって言いつつもですね、ちょっと私 もう期待される側になりたいなっていうことで、アプリケーションを今ですね、アイデアは8つ、ゲームから実用的なものを含めて8つアイデアが含めてどれもしょぼいんですけど、1本ずつ作っていて、これから量産をしていきたいなと。量産って別に誰に約束するわけじゃないんですけど、もうポンポンポンポン出していきたいなと、そんな風に思っております。で、なんでポンポン出していきたいなっていうことを言えるかというとですね、 Windows Phone のアプリケーションってすごい、なんていうか、このスマートフォンのアプリケーションってね、そんなかっこいい高度なことしなくてもいいところがあるんですね。こう小粒で聞いて気が利いた短機能のですね、こんなもんでもって便利なもんが、結構やっぱりあるんですね。まあ、そういったところから攻めていくってことを考えると、ちょっとしたアイデアを、実現させるっていうにはですね、このこういうモバイルデバイスのですねアプリケーション、すごくプログラミングがやりやすいし、敷居も低いし、楽しいしね、そんな感じがしております。まあ、いくつかのアイデアの中には、かなりもう作れるのかっていうくらい複雑なのを考えているんですけど、まあ、それ以外はですねちょっと1時間かそこらで作っちゃおうかなっていうのはありますので、今後もですねこれ作っていきたいなと思っております。まあ、そんなことでですね、アプリ開発 Windows Phone かなり進んでます。多分ですね、私も iPhone のアプリ開発されてる方って知り合いに誰もいないんですけど、まあ、私の場合ね、もう結構マイクロソフト寄りの方が周りにたくさんいるっていうのもあるんですけども、こうどんどん作っていこうというところもあります。 IS12P 以降のですね、きっと国内メーカーからいろいろ出てくるところでですね、アプリも充実してるよなんていうことに、ね、なるんじゃないかなと思っております。ぜひ今後ですね Windows を注目していただければなと思っております。まあ、それとですね、今これ書籍関係、お話ししましたが、マイクロソフトの方とかでもですね、 MSDN のサイト、あとコードレシピとかですね、サンプルプログラムとかもですね、ありますんで、そちらもね活用したいなと思ってますし、プログラミングされたい方はですね活用していただければなと思っております。やっぱりねこう実際動くコードを持ってきて自分で動かすっていうのはね、一 番いいんじゃないかなと思いますんで、ちょっとね、多分本を読んでなんか頭の中整理して、さあじゃあ実際いろんなとこから情報を持ってこようって時はですね、この MSDN っていうかですね、このレシピのサイトを見ていただけるといいと思います。それとですね、何度か紹介させていただいておりますマイクロソフトがリユーストリームの番組、開発者の情報番組ということで UXTV という番組をですね、毎週水曜日ですかね、金曜日とか水曜日とかにやっております。でこちらはですね、Windows Phone のアプリケーション開発を実際こう Ustream を使いながらですね、だいたい 3,40 分という感じの番組構成になっておりまして、こう実例見せながらコードを見せながら説明してくれております。で、ま、今でした高橋信夫さん、大西明さんとかですね、あと田中達彦さん、安藤さんとかですね、まあ、おなじみだってお前はおなじみなんだろうって言われるかもしれませんが、結構いろんな方がですね、こちら、いろんな解説をですね、していただいておりますので、非常に興味深い、お話聞かせてもらってますので、特にこうスカイドライブにアクセスする方法だとかですね、エクスプレッションプレートを使いこなそうだとかですね、ここら辺のこう実践的な話というのをうまくこうまとめていただいてるなっていう気がしますので、でもちろんこれ生で放送もしてるんですが、ちゃんと録画もされてまして、後で動画として見ることができますので、まずこちらでですね、ちょっとこうお話を聞いてみながら、自分でこういうことできるかな、やってみるのも、ね、いいんじゃないかなと思っております。4月はですね、毎週水曜日17時この時間から配信しておりますので、ぜひ見ていただければなと思います。この時間私はだいたい仕事中なんで、家帰ってきてからですね、見るという感じになっております。はい、それではですね、 Windows Phone のアプリケーション開発の話を、させていただきました。今後はですね、こちらも Windows 8と合わせてですね、お話していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、第129回 Windows Phone のアプリケーション開発のですね、今の参考になる資料とかそこらの話をさせていただきました。まあ、これなかなかポッドキャスト番組で、ね、話す内容としては結構難しいところありましてね、まあ、今回のお話っていうのは、こう Windows Phone を実際持ってる方っていうかね、これから使おうかなっていう方にかなり話を絞ってしちゃってるんで、これ聞いていただいてる番組聞いていただいてる皆さんのね、大半はあんま関係ない話かもしれないんで、ね、ちょっとそれ申し訳ないんですが、まあ、これだけいろいろ資料も揃ってきて、逆に言うとですね、資料がないんで作れませんとかね、そういう状態じゃなくなってるんですよ。本当これマイクロソフトの皆さんとか、こういった MVP とかね、こういった資料を作られている方、まあ、Windows Phone アプリケーションの、作成されている先輩方ですね、本当皆さんのおかげだと思っております。そういう状況なんで作れないっていうか、よくわかんないから作れないっていう状況ではね、もうなくなってると。でむしろこんなにいい資料がですねあるっていうことはですね、素晴らしいことかなと思ってますんで、はい、そういうことでまたいろいろとネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。